6時に起きまして、もう台風一過の素晴らしい天候で、あ、こんなのも神田先生も大丈夫だなと思って、で京成電車はもう朝から、あ、こっちか、朝6時に起きまして、素晴らしい天候で、京成はもう朝から開通するっていうようなねニュースがありましたので、JR もこの天気だったらまず大丈夫だろうなと、安心しておりましたら、神田先生から電話があって、どういろいろ測ってもね行くことができないという電話があったんですね。それでうちの奥さんから、じゃああなたが短い朝礼をしなさいって命じられまして、で急遽何を語ろうかなと思いましたけど、私超党会がありますね。超党会の時に、私の当番の時に、いつかメッセージをする素案って言いますか、そういうために超党会で私の番が来ると、そういう形で10分か15分ぐらいの短いメッセージをしてきたんですね。ですので、ちょっと今日超党会をのノートの、一番新しい14冊目ですけど、パッて1ページ目開いたら、2017年 の, 10月の25日、に私の当番で、語ったのが一番真っ先に目についたので、それを今日語らせていただこうかなと。2017年の10月の25日っていうのは、2017年というのはちょうどマルチン・ルッターが95箇条の御下問をしたのが1517年なんですね。1517年、だから2017年 の, 10月っていうのはちょうど500年ですか、マルチン・ルッターのプロテスタント500年に当たったんですね。宗教改革500年に当たって、それで、私は今日もう口頭文は予定の口頭文読みましたけど、詩編46編を臨読したんですね。これはマルチン・ルターの特愛詩編なんですね。特別に愛する詩編が詩編の46編なんですね。皆さん後で読んでいただければと思いますけど、それでその時語らせていただいたのが、マルチン・ルターについて学ぶという、そういう短いメッセージをしております。それでその時賛美したのが、やっぱり賛美歌の267番「神は我が櫓」という、これもマルチン・ルターの作った歌ですね。1529年に彼が作った歌なんですけど、それを歌って、語らせていただきました。プロテスタント教会では毎年10月31日は教会行事として宗教改革記念日にあたってお祝いしております。しかも今年はマルチン・ルッター34歳の1517年10月31日にルターが95箇条の提題、これいろんな言い方がありますけど、課題とか、ここでは提題、95箇条の提題をビッテンベルクの、教会の門扉に提示して、ちょうど500年になる記念の年なので、少しマルチン・ルッターについてお話しさせていただこうと思います。簡単にそのプロフィールを見てみましょう。マルチン・ルッターは1483年11月10日に生まれております。そして1546年2月18日に亡くなっております。63歳で亡くなっております。ドイツの宗教改革者であります。ローマカトリックと並んでキリスト教の大きな教派であるプロテスタントは、このルターから始まったといえます。彼は1483年11月10日、 ドイツ中部のチューリンゲン地方のアイスレーベンという町で、ハンス・ルターの次男、次男として、次子として生まれました。翌日受精しております。幼児洗礼ですね。父は農民出身で ありましたが、後に銅山業者になったと言われています。ルターはそんな家庭環境ながら厳しい教育の中に育って、大学へ進み、文学法学を学びました。やがて友人の死や落雷体験に遭遇して、第1回の改心体験をしております。そしてルターはアウグスチヌス修道院に入り、神学を修めました。また同時にビッテンベルグ大学で講師などを務めましたが、神への愛が純粋なものではなく自己愛に過ぎないことを知って、罪の問題に直面します。これが第2回の改心体験であります。その結果、キリストの福音だけが人を救うという信仰にたどり着きました。つまり聖書だけが信仰の基準であるとして、聖書に関する多くの公開書を彼は出版出します。そしてついに1517年10月31日には、このビッテンブルグ城、お城ですね、ビッテンベルグ城教会の門扉に95箇条の提題を掲げて、公開討論を呼びかけ、さらにライプチヒ論争1519年などの神学上の論争を展開し、1521年にローマ教皇レオ10世によって破門されます。38歳の時であります。ローマ法王から破門されます。この年4月ボルムス国会に出席、審問を受けますが、ルッターは自説の撤回を拒否します。1530年にはアウグスブルグ国会に最初のプロテスタント信仰の告白をします。アウグスブルク信仰告白、これが提出されております。この16世紀半ばのルッターおよびカルバン、ジョン・カルバンがいますね。1509年から1564年スイスの宗教学者であります。神学者でもあります。ドイツのルターから20年ぐらい後に活動したカルバン、このルターおよびカルバンによる宗教改革はヨーロッパに波紋を起こし、市民階級の出現とも重なって、プロテスタンティズムは近代産業社会の形成に大きな力となっていったわけであります。彼の思想の中心は、救いは人間の行いによらず信仰のみによるという信仰義人論であります。そこから聖職、異界性や修道性が指定される一方で、この世の職業や結婚による家庭生活の宗教的意味が肯定されることになり、キリストの国とこの世の国に同時に属するキリスト者の生き方が、二王国論によって説明されることになります。また彼の、神論や生産論には、隠された神やキリストの臨在ですねのような、神秘主義的な要素が含まれているとも言われています。文芸、聖書翻訳賛美歌、最後に彼のその他の才能について、見てみましょう。ルターは言語に関して、天賦の才を持っていたようで、ドイツ語とその文学に与えた影響は計り知れないと言われております。聖書翻訳についてはすでに1521年、38歳の12月に新約聖書のドイツ語訳を開始し、翌年1522年9月、39歳の時にドイツ語新約聖書を完結いたします。そしてすぐにその時から旧約聖書の翻訳を開始し、南部にも分かれて出版し、1534年51歳の時にドイツ語訳聖書全編を出版しました。 1445年頃にグーテンベルグによる活版印刷術の発明がありました。この新約旧約の聖書翻訳にあたり、ルターは東部中央ドイツの官庁語を手本に統一ドイツ語の形成にも決定的に寄与いたしました。また福音を一般民衆に広めることを最重要視して、抽象的詩篇や美辞麗句をした具象的な直裁、とした具象的で直裁素朴ともに、辛辣粗野、また時にユーモラスで繊細な優しさを見せるドイツ語を用いました。その生き生きとした語り口は、多くの著作、説教、書簡のほか、とりわけ彼の日常訳を記した卓上語録っていう本があるんですね。これ今でもあります。卓上語録によっても伝えられ、ドイツ語三文の発達に多大な影響を及ぼしました。最後にルターはまた礼拝上の必要に迫られて、自ら書いた37編の賛美歌によって、この分野に不滅の金字塔を打ち立てました。なお彼は歌詞だけでなく、多くの、旋律も自ら整えたと考えられております。ルターの賛美歌は、今日なおドイツの賛美歌集の核をなすばかりか、その多くが各国語に訳されて歌い継がれております。今朝って、2年前ですけど、今朝は宗教改革開始から500年を来週迎えるにあたって、3、4冊の参考文献からルターのプロフィールを作ってみました、ご参考になれば幸いであります。こういうルターに関して、超党会で語らせていただきました。10分にも経ちますね。これにこう肉をつけていけば説教になるかなと、そういう思いで超党会、そういうことで語らせてもらっております。じゃあ最新版をちょっとご紹介します。最新版はいつだったかな、最新版はいつでしたっけ、10月2日の、私が司会の当番に当たっておりましたので、語らせていただいた言葉も、10分ぐらいで済むと思いますので、これはマタイの福音書の18章20節なんですね。私の大好きな、新改訳によりますと、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですっていう、この言葉、これは私はもう大好きで、文語訳の聖書、子供の頃文語訳しかありませんでしたので、文語訳聖書で覚えたのが、 2,3 人我が名によって集まるところには我もそのうちにあるなり、 2,3 人我が名において集まるところには我もそのうちにあるなりっていう、この文語訳の聖書なんですね。この御言葉はが私いつも何かを始めるときに、超党会を始めるときもそうだったし、また集会を始めるときもそうでしたし、また教会を1996年8月4日たった5人で始めるときも、私を支え続けていた、頼りとしたのはこの御言葉なんですね。 2,3 人我が名において集まるところに我もそのうちにあるなんて、イエス様がイエスの名によって集まるところには必ずイエス様もそこにいてくださるという、そういう確信、それをもって全て 私は一応この聖句を元にしてきたんですね。でイエス様は祈りについてちょっと言いますと、イエス様は単独の祈りの必要も教えているんですね。マタイの6章6節、まあ後で読んでいただければいいと思いますけど、ここにこういうのがあります。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。こういうふうにね、まあ密室の祈りと言いますけど、たった一人で祈ることの必要もイエス様は説いてるんですね。ところが、マタイの18章の9節から20節では、共同の祈りの大切なこともイエス様は言われております。19節に、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますと教えられました。共同一致は何事でも大きな力でありますが、特に人々が共同一致して神に祈るときには、その力は実に計り知ることのできないものであります。ペンテコステのリバイバルは、120人の同志が10日間心を一つにしてひたすら祈りを務めた結果、起こったことではあります。だからイエス様は単独で祈ることと、やっぱり共同で祈ることの大切さを祈っているんです。おっしゃっているんですね。だから私たちは、まあ、たった一人で祈るときは密室の祈りも大切です。そしてこうやって超祷会をも大切にしてきたのもそれですね。やっぱり、超祷会初めは4人で始めました。それでもイエス様が必ず同席してくれるという確信を持って、超祷会今39年目に入っております。ちょっと後だから、まあ、32、3年ですかね、なってますけど、まあ、そうした時に OMF がこの中華福音通信というのをたまに送ってくるんですね。で OMF は今中国は宣教師が入ることができません。だけどいろんな何て言うんですか、研究者とかそういう形で入ることはできるんですね。例えば英語の教師とか、その他いろんな知識を持った方々はもちろん中国は政府はウェルカムなんですね。しかし宣教師としては入れないんです。でもその家で例えばこっそりと集会などをしてるのは一応多めに見られてるんですね。まあそういう形で、確か OMF の宣教師たちが形を変えて入っているのはもう100人近いんじゃないですかね。相当な数が入っているんですよ。 OMF というのはもともと中国奥地伝道団ですからね。ハドソン・テイラー、インナーチャイナミニストリーって中国奥地伝道団で、中国にハドソン・テイラーが入りましたね。で1900年のギア団の乱では、宣教師や子どもたちが、何十人50人以上かな殺されてるんですよ。そういうようなあれを追いながら中国で、活動してきたんですね。だけど1949年ですか、中華人民共和国共産党の政府ができて、もうすべて、宣教師たちは海外に追放されたわけですね。でもその時中華人民共和国ができた時、宣教師は100万人いたっていうんですね。100万人の宣教師が中国人にはいたと、まあ、全部そのハドソン・テイラーの中国奥地伝道団のばかりじゃないですけど、他にカトリックももちろん入ってましたし、まあ、いろんな共和教団も入っていたと思うので、まあハドソン・テイラーの中国奥地伝道団だけの功績ではないですけど、100万人のクリスチャンがいたと 言われます。しかし、毛沢東の中華共産党政府になってからは一切、宣教師は入っておりません。でも、まあ、外国の手前、一応政府の公認の教会っていうのはあったんですね。まあ、それがちょっとこの一番新しい10月号が来てこれを読んでいましたら、すごいまた弾圧が始まっているようなんですね。そこのところをちょっと読ませていただきます。そこに私がいつも頼りとしているこの2、3人我が名のところに集まるところがある我もそこにおるなんの聖書の文句がここに出てきたんでびっくりして、ちょっとその聴導会でも読ませていただいたんですけど、これもうちょっと長いので全部は読めませんので、初めのところだけ読ませていただきます。中国教会の新たな通常、過去40年間にわたり中国では教会出席者数が順調に伸びてきました。教会員数が増えるにつれ教会の礼拝も成熟度を増し発展してきました。不規則に行われていた礼拝は確立した誠実の集会になり、集会の場は家庭から曲がりしたより広いスペースへ移りました。フルタイムの牧師が雇用され、教会堂のための土地が購入されました。教会の働きは誠実礼拝だけではなく、子どもの教育、高齢者ケア、異文化伝道、地域伝道へと広がっていきました。この4つの働きは中国の教会のスタンダードの働きとなりました。法的立場が異なるにもかかわらず、家の教会と三次教会、三つの字って、これが政府公認の教会ですね、三次教会の成長のパターンは似ていました。特にここ10年余りは成長の形態と働きの種類の両方が似通っています。まあこの中華福音通信のかなり 4,5 年前かな、それで今の中国のクリスチャンの数に触れているあれがありました。少なく見積もって5000万人で、多く見積もって1万人、だからまあ中を追って5000万人と1億、ごめんなさい、少なく見積もって1億、それから多く見積もって、少なく見積もって5000万、多く見積もって、1億、だから中を取って7500万人、がまあいいんじゃないかっていうのもこの通信でありました。もうだいぶ前のことですけど、まあこれはだから全然どこが書いてるとも何も書いてないんですね。だから OMF のそういうふうに入り込んだ研究者がたくさんいますから、そういう人たちが書いているものと思います。まあ、それをちょっと頭に入れといていただいて、しかしこの 2,3 年の間、中国のキリスト教の方向性は劇的に変化しています。違法な宗教的集会の禁止と抑止に関連する新しい新宗教法内の条項によって、クリスチャンは公の集会を開くことを諦め、再び家庭での集会、家の集会ですね、家の集会に戻らざるを得なくなったのです。しかし教会が教会堂を手放し、再び小グループで集うことになったからといって、40年前の時代に逆行してしまったと考えることはできません。中国の教会神学はすでにずっと先に前進しています。また単純に海外で人気のセル教会の複製と呼ぶこともできないのです。教会堂から追い出され個人の集会の形になる中で、中国人は教会や集会の意味について新たな理解を持ち始めています。主イエスが弟子たちになされた約束、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。マタイ 18-22 に彼らは目を留めています。どこでも私の名において私もその中にいるといった御言葉は、中国でセル教会が発展する上での神学的土台となっているのです。こういう言葉を見出して、それ見たことかと これでいいんだと。2,3 人我が名において集まるところには我もそこにおるなり、このね御言葉に頼っていれば何事を始めるにしてもいいんだと、そういう確信を得ました。別に私はこれが神学的土台と思って始めたわけではありませんけど、今中国でまた地下に隠れて家の教会として、また発展していくと思いますけど、その時にこの言葉が神学的土台になっている、なっていくということを生み出したので、そのことを最新の聴導会で語らせていただきました。以上です。